2015년 4월 5일 소요입니다. 今日は復活手術です。私たちの罪の代価を代わりに支払うために十字架の生贄となってお亡くなりになられた主は、3日後にあたる日、死の権勢を打ち破り永遠に復活なされました。主の復活をたたえる復活の手術は、私たちがなぜクリスチャンとして生きなければならないのかを新たに刻み直してくれる意味深い面接です。もし主の復活がなかったとしたら、主を信じる私たちの信仰は全くの無駄で、自分を否定してまでクリスチャンとして生きていく私たちは、この世の中で最も愚かな人々になるでありましょう。しかし主が死を打ち破り復活なさったので、私たちは主の中で永遠の生命を享受しながら、この世のどんな状況にも屈せず死を飛び越す永遠の真理を追うことができます。コリント5章2章14節から16節は使徒パウロの告白です。神に感謝します。神は私たちをいつもキリストの勝利の行進に連ならせ、私たちを通じて至るところにキリストを知るという知識の香りを漂わせてくださいます。救いの道をたどる者にとっても、滅びの道をたどる者にとっても、私たちはキリストによって神に捧げられる良い香りです。滅びる者には死から死に至らせる香りであり、救われる者には命から命に至らせる香りです。このような務めに誰がふさわしいでしょうか。パウロのこの告白は、ローマ皇帝あるいは将軍の凱旋行進です。戦争で勝利した皇帝や将軍は、首都ローマの市民の前で大々的な凱旋行進を繰り広げました。この時、皇帝や凱旋将軍に付き従う行列は、凱旋の軍人と捕縛されたまま連行されてきた敵軍の捕虜で構成されていました。そして凱旋行進が繰り広げられる道の至るところには、香がたかれていて、四方に広がる香の香りが勝利の熱気を高揚させてくれました。凱旋行進に参加した凱旋軍人と捕縛され連行されてきた捕虜は、四方から放たれる同じ香の匂いを嗅ぎました。しかし、その匂いの意味は全く違うほかありませんでした。各種の褒章と進級、そして愛する家族が待っている凱旋のする軍人にとって、その匂いは勝利の匂いであり、希望の匂いであり、祭りの匂いでした。一言で言って、今より良い生活を保証してくれる生命の匂いでした。しかし、遠からず悲惨にも処刑されたり、一生涯奴隷として生きねばならない捕虜にとって、その匂いは絶望と苦痛の匂い、すなわち死の匂いに他なりませんでした。このような論理で主の福音を受け入れた人にとって、福音は死を飛び越える永遠の生命の香りになりますが、福音を拒否した人にとって福音は死の審判を招く死の匂いに帰結するだけです。人間の鼻先から呼吸が止まったら、すべての人間は、肉体は火葬場で一握りの灰となって消え去るか、土の 中で悪臭を放ちながら腐ってぐちゃぐちゃになります。そうだとしても、私たちは火葬場と共同墓地を飛び越えて主の中で永遠の生命を享受することでしょう。私たちの主が死と墓を壊して復活なさったおかげです。この事実を知る人がこの世でどんな状況でも生き生きした生命の香りを漂わせながらキリストの香りで生きていけます。復活なさった主がすでにその人の中に臨んでいらっしゃり、それによってご自身の御言葉を通してご自身の中にいさせてくださるからです。三次伝道旅行を始めてエフェソを再び訪ねたパウロは、そこにある街道で3ヶ月間神の国のことについて大胆に論じ、人々を説得しようとしました。3ヶ月間続けて福音を伝え教えたのでした。しかし街道に集まったすべての人々がすべて福音を受け入れたのではありませんでした。本文はこのように説明します。しかしある者たちが頑なで信じようとはせず、改宗の前でこの道を批判したので、パウロは彼らから離れ弟子たちをも退かせ、ティラノという人の行動で毎日論じていた。街道にはパウロが福音を伝える3ヶ月間ずっと石のように固まった心で福音に従順などころか、公に福音を批判しながらパウロが街道で福音を伝えられないように誹謗する人々がいました。仕方なくパウロは彼らのところを去らねばなりませんでした。パウロは街道を去り、ティラノ公道という場所ですでに主を受け入れている人や新しく主を受け入れた人々に続けて福音を教え始めました。パウロがエフェソの街道で伝えた福音と街道の外のティラノ公道で伝えた福音は互いに違う福音ではありませんでした。十字架で人間の罪の代価を代わりに支払われたナザレのイエスが死を打ち破り救い主キリストであることを確信とする同じ福音でした。同じ福音を聞いても福音を排斥した人々は生きているように見えますが、実はすでに死の悪臭を放っており、福音を受け入れた人々は死んでも永遠の生命の香りをあふれさせるキリストの香りでした。復活なされた主を受け入れることは単純に倫理道徳の問題ではなく、このように人間の生命の本質に関する問題、還元すると生命の香りとして永遠に生き残るか、でなければ死の悪臭として虚しく消滅するかの問題です。重要なのは十節の証です。このようなことが2年も続いたので、アジア州に住む者はユダヤ人であれギリシャ人であれ誰もが主の言葉を聞くことになった。エフェソの街道には福音を排斥しながらパウロが福音を伝えられないように執拗に妨害する妨害者たちがいました。しかし前回見てきましたように、逆説的にも彼らによって今日トルコ大陸の西部地域のアジアにまで人種を問わずたくさんの人々が主の御言葉を聞くことになりました。主の御言葉をただ耳ではなく自分の人生で聞く主の証人になったという意味です。例えばエフェソの街道で 福音とパウロを排斥することで自ら死の悪臭を放っていた妨害者たちは、福音がエフェソを越えてアジアの全地域のたくさんの人々にまで伝播するのに決定的に寄与したわけです。このようなことが本文のエフェソで初めて起こったのではありませんでした。使徒パウロが伝道旅行を始めて以来、このようなことは起こり続けていました。一時伝道旅行を始めたパウロがピシデア州アンティオキアを訪ねていき、そこにある街道で2週間にわたり安息日に福音を伝えました。最初の安息日にパウロの説教を聞いた人々の噂を通して、その次の安息日に予想外の人波が街道に押し寄せると、パウロを妬むユダヤ教指導者たちはパウロを誹謗し、パウロが街道でこれ以上説教できないようにしました。パウロは仕方なく街道の外で福音を伝え、そのおかげで予想外にもピシデア州のアンティオキアのたくさんの異邦人が主を受け入れました。するとパウロを一層不満に思ったユダヤ教の指導者たちは、都市の有力者を先導してパウロを完全にピシデア州のアンティオキアから追放してしまいました。それでパウロは予定にもなかったイコニオンに移動して福音を伝えました。イコニオンでもパウロを排斥するユダヤ人により、パウロはリストラに移って行き、また福音を伝えました。そこで先天性下半身麻痺の人を主の御名で立たせてからも、ユダヤ人から石打ちを受けたパウロは今度はデルベを訪ねていき福音を伝えました。このように自分から死の悪臭を放つ福音の妨害者たちは、逆説的にもパウロをして主が予定された次の目的地に行かせてくれる交通信号の役割を果たしてくれました。二次伝道旅行の時も同じでした。行く先々で死の悪臭を放つ福音の妨害者たちがパウロを排斥し、死の悪臭を放つその妨害者たちのせいでパウロは予定にもなかったところを訪ねていき福音を伝え、結果的に主が選択なされたご自身の民は神秘的にも一寸の誤差もなく救いの恵みに預かることができました。そして三次伝道旅行を始めたパウロに本文のエフェソでも同じことが起こったのでした。死の悪臭を放つ福音の妨害者のおかげで、福音はパウロを通してエフェソを越えてアジアの全地域にまで広がることができたのでした。聖書と2000年の教会史を詳しく見てみますと、福音があたかも川の水のように流れたことを知ることになります。水源地から海に至るまで一直線にだけ流れ下る川はこの世のどこにもありません。川はすべて丘や山のような障害物に遭うと流れの方向を変えるものです。川がうねうねと流れるという表現はこのような川の属性をよく表しています。福音もまた自らが主の悪臭を放つ福音の妨害者たちによって人々が想像もできなかったところ、しかし主が 予定されたところに一寸の誤差もなくうねうねと流れていきました。その結果、福音は過去2000年間地中海と大西洋、そして太平洋を越えて朝鮮半島に住んでいる私たち個々人にまでうねうねと流れてきました。いわば福音が私たち各自に伝えられるまでの道の要所には、キリストの香りのあふれる主の証人もいましたが、自分から死の悪臭を放ちながら福音の方向を変える福音の妨害者たちも多くいたということです。もし福音の妨害者が全くいなかったとしたらば、福音は私たちの方に流れてこずに他のところへ、他の人々へ直行したかも分かりません。過去2000年間地球の至るところで死の悪臭を放ちながら勢いよと振る舞っていた福音の妨害者たちが、逆説的にもやはり死の悪臭を放っていた私たち各自に救いの福音がうねうねと流れてくるようにするのに交通信号の役割をしてくれたわけです。そのおかげで私たちは復活なさった主の中で死んでも生きる永遠の生命の香りを享受し、漂わせるクリスチャンになりました。考えれば考えるほど不可思議な主の救いの摂理というほかありません。そうだとすれば、福音、復活した主の中で永遠の生命の香りを享受し生きている私たちの人生の態度がどうせねばならないのでしょうか。私たち各自の救いに結果的に寄与したかもしれない、相変わらず死の悪臭を放っている人々に背を向けたまま、救われた私たちだけ永遠の生命の香りを満喫するだけでいいのでしょうか。それが福音の川が私たち各自にまず不可思議にも流れてくるようになさった主の御心でしょうか。この問いについて使徒パウロの答えです。ローマ書1章14節です。私はギリシャ人にも未開の人にも知恵のある人にもない人にも果たすべき責任があります。主から神秘的な救いの恵みを得たパウロは、それ以降一生涯債務感を持っていきました。まずは自分が主を知る前に十字架で自分の罪の代価を代わりに支払われただけではなく、死を打ち破り復活して福音と教会を踏みにじり死の悪臭を放っていた自分を永遠に救ってくださった主に対する債務感でした。そして主に対するパウロの債務感は人に対する債務感として現れました。福音を聞いても福音を積極的に排斥し、福音が流れていく方向を変える福音の妨害者たちであれ、福音を一度も聞いたことのない人であれ、福音の外で死の悪臭を放って生きながらも自分が死んだことを自覚もできないこの世のすべての人々に対する債務感でした。それが主に敵対し死の悪臭を放っていた自分を先に不可思議にも救ってくださった主の御心だとパウロは固く信じました。パウロがコリント前書9章16節を通して次のように告白したわけがまさにここにありました。 もっとも私が福音を告げ知らせても、私は、それは私の誇りにはなりません。そうせずにはいられないことだからです。福音を告げ知らせないなら私は不幸なのです。パウロは福音を伝えるために自分のすべての人生を投げ出して地中海世界を巡りましたが、自分の行為を自慢に思ったことは一度もありませんでした。それは主から借りた愛の借りを人々に返すためのクリスチャンの義務であり、責任に過ぎなかったからです。私たちが私たち自身の功労や努力なく、ただ主の神秘的で一方的な救いの恩恵で死の悪臭から抜け出し、復活なされた主の中で永遠の生命の香りを享受し、漂うことになったことを信じるならば、私たちもやはりパウロのように主と人に対する債務感で生きていかねばなりません。何の資格もない私たちをまず死の悪臭から生命の香りに、不可思議にも救ってくださった主の御心がまさにここにあります。ある日刊誌の記者が私に尋ねました。宗教家は所得税が免税されるのに、なぜ27年前にあえて税務署の職員を説得までして今まで所得税を進んできたのか、進んで納付してきたのか、昔事業をしている時もなぜ包み隠さず税金をきちんきちんと誠実に納付したのかを尋ねる質問でした。私はこの記者に、税金は共に生きるための最初の分かち合いだからだと答えました。国民の税金で道路、港湾、鉄道、電気、通信、学校、病院、浄水、下水処理のような国家インフラが構築され、教育、福祉、治安、国防が確立されながら、国民にその恩恵が戻ってきます。それゆえ誠実な税金の納付以上に確実な分かち合い、より以上の具体的な隣人愛はありません。その記者が私の答えを自分のコラムを通して紹介すると、新聞でそのコラムを読んだある著名な人が執筆中の本に私の言葉を引用してよいか了解を得ながら、税金は共に生きるための最初の分かち合いという私の税金論が利他心に起因したものかを聞いてきました。それで私は利他心ではなく不採感だとの発露だと説明しました。まずは救われたクリスチャンとして生きさせてくださった主に対する債務感であり、次に私より先にこの地を通過していった方々に対する債務感です。その方々が納付した税金と注ぎ込んだ労苦と努力でこの地に都市と道路が建設され、私はその恩恵の中で育ちました。私は生まれてから私より先にこの地を過ぎていった方々に借りのある債務者になったのです。それへ私が生きている間、この社会と未来の時代のためにその借りを返すのは、生まれてから借りを負って生まれた債務者の当然の道理であり義務と考えます。私は自分の子供たちが軍に入隊した時もそうでしたが、 入隊を前にした青年たちに、他の家の息子たちから負った借りを堂々と返してくるようにと言います。今までこの国を守るために数多くの家の息子たちが労苦の汗を流しました。特に朝鮮戦争中にどれほど多くの家の息子たちがこの国のために命を捧げたのか分かりません。この息子たちのおかげで今日私たちが楽に過ごせることは今更強調する必要もありません。それゆえ大韓民国の男性が入隊することは単純に憲法に明記された国防の義務を尽くすためのという前に、今まで他の家の息子たちに借りた借りを返すためです。他の家の息子たちの生命を担保にした国家安保を享受しながら、正当な理由なしにその借りを返そうとしないならば、そんな人こそ不道徳な借金取りに間違いありませんし、そんな不道徳な借金取りが勢いのある社会だとしたら、その社会は遠からず崩壊してしまうでしょう。世界の IT 業界の新起源を成したスティーブ・ジョブズが2011年に他界した後、アップル社の最高経営者の席を引き継いだ人はジョブズの同僚だったティム・クックでした。カリスマあふれるジョブズとは相反する気質と態度により、当時ティム・クックに対する市場の反応は懐疑的でした。しかしクックは市場の冷淡な評価には意に介せず、自分の初心の通りアップルを率いて、報道によると去年末米国企業の歴史上最大の実績を記録しました。先日の4月1日にティム・クックはアメリカの経済雑誌であるフォーチュンとのインタビューで、10歳の甥の大学の学費を除き自分の財産を慈善団体に寄付すると言いました。現在彼の財産はドルで8億ドル、韓国のお金で8800億ウォンに達することが知られています。ティム・クックはその動機を、社会から恵みをたくさん受けた人は義務的にせねばならないことも多い。私は確実にたくさんの恵みを受けた人であるからだと明らかにしました。彼は自分がそのように大きな名声と富を得られたのは、自分個人の能力によるものではなく、社会からたくさんの恵みを受けた結果であるので、社会に借りを返すために、自分の全財産を社会に還元することを自分の義務と思っています。この世の中のすべての人は、誰かに借りを持って生まれ、一生涯自分が整えたわけではない道路を通行し、自分が労苦したわけではない社会的な恩恵の中で生きています。単にクリスチャンではなくとも、この債務感を悟った人々は一生涯自分の人生を通じてその負い目を、借りを返しています。しばらくの間この世の中を通り過ぎて生きながら、借りを踏み倒すハレンチな人間として生きるよりは、借りを返す人生がはるかに値打ちがあり貴重であることを知っているわけです。成熟した良い社会とはそんな債務者が多い社会です。なおさらクリスチャンであるならば言うまでもないことでしょう。私たちは皆死の悪臭を放つ動く死体に過ぎませんでしたが、死を打ち破り復活なされた主の不可思議な 摂理の中で死んでも永遠の生命の香りを漂わせるクリスチャンとして選ばれました。私たち皆復活なされた主に対して愛の債務者になったのです。私たちに1000万の生命があり、その生命を全部掲げても主には到底返せない大きな愛の借りです。私たちはこの大きな愛の借りを本当に悟るならば、私たちもやはり生きている間、パウロのように人々にこの借りを返そうかありません。福音を排斥する福音の妨害者たちであれ、福音をまだ見聞きしたことのない人々であれ、死の悪臭を放ちながらも自分が死んでいることを自覚できないこの世の中のすべての人々に、私たちは愛の借りを負った債務者です。私たちの時間も才能も物質も、私たち一人で享受するように与えてくださったものではなく、主に負った愛の借りを人々に返すことに使うようにと、主が私たちに委ねられたことを忘れないようにしましょう。死を打ち破り復活なされた主は決して遠くにおられません。復活なされた主は霊として私たちのうちにすでに臨んでおられ、ご自身の御言葉でずっと以前から私たちを抱いてくれておられます。ですから私たちのすべての過ちと未熟さにもかかわらず、私たちが永遠の生命の香りを漂わせながら生きることになりました。私たちが主のこの愛を知って人々にこの愛の借りを返していくとき、私たちもパウロのようにこの世の中に放つ死の悪臭を主の生命で取り除く復活の証人になるでしょうし、復活の凱旋行進で先頭を切るキリストの香りになることでしょう。お祈りいたしましょう。主よ、パウロは主の復活を指して、しかし神が復活させたこの方が朽ち果てることがなかったのですと証ししました。主が私たちの罪の代価を代わりに支払われるために十字架でお亡くなりになられたと言っても、墓に安置された死体が腐ってしまったならば、私たちは生きているように見えても死の悪臭を放つ死の罠から永遠に抜け出ることはできなかったでしょう。しかし私たちのためにお亡くなりになられた主が墓の中で朽ちず、墓と死の権勢を打ち破り永遠に復活してくださり、感謝いたします。復活なされた主が主の証人はもちろんのこと、福音の妨害者までお使いになり、福音の川が朝鮮半島にいる私たち各自にまで不可思議にもうねうねと流れてくるようにしてくださり、死の悪臭を放っていた私たちをして生き生きとした生命の香りを漂わせるクリスチャンとして生きさせてくださり、感謝いたします。主によったこの大きな愛の借りを私たち皆人々に返すこの時代のパウロにならせてください。私たちはこの世の中に生まれてから世を去る時まで愛の債務者であるのみ、決して債権者ではないことを忘れることがありませんように、毎日毎日愛の債務者として生きていく私たち皆が、この世の中に放たれている死の悪臭を主の生命で取り除く誠の復活の証人になり、復活の凱旋行進に先頭を切るキリストの香りにならせてください。イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。